シネマアイラジオ、人生を変えた3本の映画。さあ今夜は人生を変えた3本の映画なんですけど、はい、少しだけスペシャルのプログラムでお届けしようと思います。番組ではおなじみのあの方、あなたが思っている方かどうか分かりませんけれども、あの方から偏見と独断に満ちた2024年上半期のこの3本というのを選んで教えていただこうというコーナーとさせていただきます。題して、
屋敷的2024年上半期この3本。
屋敷的ということで、今夜のゲストはこの方です。
はい、屋敷です。すいません、略しましたが、神戸街角シネクラブの内屋敷田本と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ちょっとお久しぶりになるのかな。
そうですね、
はい、内屋敷田本さんの登場です。まあ、私たちはね、屋敷と呼んでいるので屋敷的2024年上半期この3本。
何のこっちゃと思いますね。屋敷ですってマッチですみたいな、ね、
本当ですね。昭和臭がもうスタジオ中に充満してますけどもね。ジーンズの丈気になるところですけど、
今日はハーフパンツです。
とっても暑いんでね。さあ、まあ、内屋敷さんといえばですね、まあ、この番組でも本当にさまざまな映画をね、はい、1年間通してもう本当にオールジャンルと言っていいほどの、映画を映画館で見られていると、うん、そしてほぼほぼ間違いなく最前列に座っていると。
まあまあ、そうですね、センターにね。
そうですね、はい、あの映画が終わってエンドロールが終わって、あの劇場が明るくなった時にぬぼっと背の高い人が真ん中から立ち上がったら、にょきっと出てきたら屋敷も見てたんだなという、あ、今からパンフレット買いに行くのかなという一連までを楽しめるね、そんな方ですけれども、は
い、そう思っていただければ幸いでございます。
はい、そう、7月の末ということで、まあ、ちょっと上半期をもう振り返るにはいい時期かなというので、
う
んうん、ちょっと屋敷に来ていただきましたけれども、
はい、
早速ですけれども、上半期、まあ、たくさんご覧になられたと思いますが、はい、選んでいただいた3本ぜひ教えてください。
はい、ざっくり、まあ、150本ぐらい見てる感じですけれども、上半期 で、
ね、
は
い、いつものペースですね。まあ、
そうですね、いつものペースぐらいですかね。はい、
コンディション良さそうですね。
そうですね、はい、おかげさまで、あの面白い映画たくさん、今年もあるなという感じなんですけれども、うん、まあ、その3本っていうのを絞るのがね、なかなか大変なんですけど、
そうですね、
まあ、まあ、最初にケイちゃんがおっしゃってくれたように、まあ本当にあの偏見と独断ということで、
はい、
はい、あのちょっと絞り込ませていただきましたので、
屋敷的に絞ってください。
は
い、
短い時間ではございますが、ざっくりと紹介してまいりたいと思います。
しっかり前置きするから。
はい、1本目といたしましては、うん、アニメ映画になるんですけれども、
はい、
はい、デッドテッドデーモンズデデデデデストラクション、略称デデデデというんですけれども、
はい、翔平さんもね、はい、好きでこの番組でも何回もこのタイトル言ってますけれども、はい、
デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション、
これ覚えるの大変なんですけどね。はい、まあ、あのデデデデと覚えてくだされば結構かなと思います。
デデデデ、はい、デデデデを選びましたか。
映画といたしました前哨後哨と2部作で公開されまして、つい先日まで映画館で上映されてたところで、まあ、終わりたてほやほやなんですけれども、うん、ご覧になった方も多いかと思うんですが、まあ、あの漫画家で有名な浅野犬雄さん原作の作品ですね。うん、まあ、あのこの方の原作のこれまでの映画化ですと、まあ、空人ですとか、
うん、
まあ、あと去年竹中直人監督で映画化された霊楽とかあったんですけれども、うん、アニメーションの映画化としては今回初めてになりますね。
そっかそっか。
まあ、あのぶっちゃけ僕この浅野犬雄さんそんな得意な漫画家さんではなかったんですけれども、
個性的なね、はい、世界観がありますから。
そうですよね、本当に個性的な方で、
うん、
はい、まあ、あの漫画明るい画調の中にもこの影毒があるというか、
うん、
漫画の純文学とでもいうのか、非常にあの独特の癖のある漫画家のさんなんですけれども、
ちょっと大引く感じありますもんね。そうですよね、はいはい、
でこの方の、まあ、SF ですよね、簡単に言ってしまうと。でまた、あのくくりとしてざっくり言うと、まあ、いわゆる世界系に、まあ、入る一本なのかなと思うんですが、
うん、
まあ、あのごくごく狭い人間関係の中で、それが世界の危機だったり終末だったり、そういう大掛かりな物語に発展していくみたいなお話ですよね。まあ、あのエヴァンゲリオンあたりから始まって、まあ、あの有名なところですと、あの新海誠監督の一連の作品ですよね、うん、君の名はですとか天気の子ですとか、うん、あの辺を、まあ、いわゆる、まあ、世界系、まあ、良くも悪くもというふうに言われたりしてますけれども、まあ、あのお話としては は、ざっくりとある日突然現れた地球外からの侵略者によって、地球がもう壊れてしまうというその状況設定と、かたや、女の子たちがわやくちゃわやくちゃ普通に生活している日常生活、それが当たり前のように同居している、世界観の中で、どうなるかというところが描かれる、まあ、SF 大作というか、
うん、
日常の四畳半的世界でもありながら世界的な、まあ、破滅を描く物語でもあるという、なかなかハードな SF 青春アニメっていう感じなんですけれども、うん、もう単純に面白かったんですよね、
うん、
はい、あの浅野いにおの映画本当にアニメとして動いてる感動というか
、うん、なるほど、
僕みたいなそんなに好きじゃないというものでさえ感動してしまうそのアニメーションの威力というか、
うん、
そこがすごいなっていうのがありましたよね。でそのまあこれもさっき言ったいわゆる世界系っていうのは僕はあんまりこれも正直好みではないんですけれども、まあ、エヴァなんかちょっと別ですけどね、はい、今回に関しては何ていうのかな、この、まあ、いわゆるオタクだったりサブカル好きだったり、まあその中のコミュ障の人々だったり、まあ、いわゆるこうダメな人間の人々、を自覚した上で、真っ当に生きようとする、キャラクターたちがあれやこれやで生きる、そして、女の子同士の友情の話でもある、
うん、
恋愛よりも友情の話なんですよね、
うん、
はい、で一人の女の子に対する思いが世界の破滅よりもそっちを取ってしまう女の子の話ということで、その辺が非常に感動的というか、あの非常に素晴らしい映画でした。あと個人的な思いで一つ加えると、劇中曲として電波組インクの曲が流れるんですね。
出てきましたね、
はい、明日地球がこのご覧になってもという、うん、これ電波組の、まあ、僕の一押しでもある最上もがさんがメンバーにおった時代の、まあ、名曲の一つなんですけども、
改めまして偏見と独断に満ちた2024年上半期のこの3本ということで、
ね、まあまあ、これはちょっと言っておきたい、
必ず入ってくるというね、
押さえとしてこの明日地球が粉々になっても作詞したのが浅野いにおさんなんですよね、
うんうんうんうん、
でその時はこれ、デデデデの漫画連載が始まったのが2014年らしいんですけど、
うん、
この明日地球がこの柄になってもが発表されたのが2015年なんですね。だからその僕は漫画その時読んでなかったし、電波組の一つの曲としてただ聞いてたんだけれども、
うん、
今回映画の中でこれが流れることによってむちゃくちゃ歌詞とリンクしてるんですよ。
なるほど、
世界観が、あ、そんなつもりで作ってたのこの曲みたいな、
うん、
という驚きと、
うん、
で、まあ、今はもういなくなっちゃったモカちゃんが歌っている時代の電波の曲が流れた、その重なった時の感動で、
モカちゃんの電波の曲ですよ、
映画館の中で号泣してるのは僕一人だったかもしれないです、その瞬間
モカ
そういう、まあ、ちょっと個人的な思いも重なって忘れられない一本だったかなと、うんうん、いう感じですね。
私 もう今の時間を多分一生忘れない、衝撃で受け止めていますけども、
はい、あのぜひとも、まあ、終わったばっかりなんでこの後もその2番館だったり名画座だったりね、うんうん、どっかで見れるんじゃないかなとも思うんで、
ぜひぜひ
ぜひぜひご覧いただきたいなと思います。
はい、はい、でと覚えていただいたら、ね、はい、みんなに通じると思いますよ、はい、さあ2024年上半期のこの3本、屋敷的に2本目は、
はい、2本目は外国映画の方の紹介になりますが、
うん、
枯葉という作品ですね。
枯葉、
はい、これフィンランドの映画で、アキ・カウリスマキ監督の作品、いわゆるミニシアター世代、の、まあ、僕ぐらいの世代の人間だったら、まあ、誰しもが知ってるかなぐらいの有名な監督さんですけれども、
うん、
実はあの2017年に一旦監督の引退宣言されてるんですね、はい、それが去年、突然7年ぶりに復帰をされて、
うん、
発表された新作というのはこの枯葉なんですね。まあ、皆さんというか全世界びっくりというか、
うんうん、
カンヌで初めて上映されたのかな、その時に非常に評判を呼んで、昨年末に日本でも公開されたんですけれども、これ実は近日パルシネマさんで上映が決まっているようです。
お、いいですね、
はい、先に言っとくとこれはもう必見ですのでぜひご覧いただきたいなと思うんですが、
はい、
カオリンスワキ監督の、まあ、特徴としては、まあ、大体主役主人公がどっちかというとこの世界の片隅で生きる系労働者の人だったり、まあ、不労者だったり失業者だったり、そういう、まあ、はぐれ者的な人々が織りなす、まあ、狭い世界の人間ドラマだったりするんですけれども、これがコメディ的なタッチではあるんだけれども、キャラクターがそれぞれ実に無表情無愛想、
うん、
淡々とセリフを喋るというところで、比較すると現代のバスター・キートン というと分かりやすいかなという感じで、感情豊かではないんだけれども、それが映画として非常に豊かであるというところが、まあ特徴であり非常に魅力のある映画監督さんなんですけれども、今回もこの枯葉もう実にシンプルなラブストーリーなんですけれども、本当に見てほしい。ちょっとした現実にリンクする部分も含まれて、ちょっと辛口な部分もあったりするんですけれども、あくまでも基本は純粋なラブストーリーで、その中にさまざまな映画愛も満ちているというか、ちょっとねラストなんかはこれネタバレなのであんまり入れないんですけれども、チャップリンの時代とかそういう映画も好きな方、多分号泣必至。僕はもうラストシーンでもうダダ漏れでしたね。はい、
ちょっとこうクラシカルな部分もあるっていうことですね。
本当にクラシカルなんだけれども、まあ、できた瞬間からクラシカルだけれども非常に、分厚い魅力がそこには満ちているということで、
普遍的なものがある、
はい、派手ではないですけれども実に見事な映画です。これは必見、ぜひともご覧いただきたいなと思います。
はい、はい、追いかけていこう。パルシネマでも上映されるってことなんでね。ぜひぜひ、はい、さあ、デデデデに続いて枯葉、
はい、
もう本当に幅広く映画を見られてるんだなっていうことが今の時点で
アニメからフィンランドまで
分かりますけれども、はい、さあとうとう3本目になりますが、
はい、で、デデデの後でデですけれども、最後はまたアニメ映画になるんですけれども、
うん、
実はこれが、今のところダントツ今年一番
の作品
ですね、
はい、
ルックバック、
うん、
もうご存知の方はもう本当にご存知、漫画好きアニメ好きならもうみんなが知ってる大人気だと思うんですけれども、まあ、原作がチェンソーマンで有名な藤本たつき先生ですね。この方が発表された、まあ読み切りというか、紙媒体ではなくてもう鼻から、オンライン電子書籍の方で発表された、140ページぐらいだったかな、
うん
の、これを一気に発表された、読み切り漫画なんですけれども、これが当時むちゃくちゃ評判を呼びまして、その年のこの漫画がすごいっていう、ま、あの漫画のベストを毎年出してる本があるんですけれども、これの男の子部門これで1位を取った、漫画になります。でこれがまさかのアニメ映画化ということで、
うんうん、
急な発表で僕今年びっくりしたんですけれども、上映時間が58分、非常に短い、時間なんですけれども、この時間にどれだけ濃い内容が詰まっているかというところで、もうすでに、ご覧になった方は分かるかと思うんですが、
ちょっと熱量が高いんでね、かなりマイクがボボボボッと吹いてしまっているんで距離取った方がいいかもしれないです
ちょっと思いが困ってしまいましたね
だんだんね、
はい、だんだんの、はい、嵐が起きたんかなと思ったんですけど
失礼しました、
はい、ルックバックね。
今神戸市の中ではミント神戸さんだけなんですね、上映しているのが OS シネマズの、うん、ですので、まあ、一巻だけっていうのもあって、僕見終わった瞬間これはもう100回見たいなと思うぐらい感動しました、まあ、実際まだ2回しか見てないんですけど、ま
あ、2回言ってるんだよ
98回か、
おかげさんでというか非常に、混んでました。やっぱそれだけ、人気なるというか、まあ、好きな方が多い作品なのだなとは思うんですけれども、
うん、
ざっくりとあんまり今上映中の作品なんでお話について詳しくは語りませんけれども、まあ、漫画に関するお話、最初の方だけざっくり言うと、まあ、小学校4年生の、子供時代から大人になった青年時代までを描く物語なんですけれども、まあ、小学校の学校新聞ってありますよね。
ありましたね、
学級新聞ね。ここに4コマ漫画を載せている、
あ懐かしい、
漫画が得意な女の子主人公なんですけれども、これがみんなからうまいうまい大人の人からも褒められて、もう大得意の女の子がいるんだけれども、ある日突然不登校の女の子がその横に、この子も漫画載せたってくれやと担任の先生から頼まれて、
うん、
2人が並んでその4コマ漫画を連載することになったんですね。
なるほど。
でその主人公の子が舐めてたところ、むちゃくちゃその子が絵がうまくてびっくり仰天みたいな、
うんうん、
でそれに触発されてこんなやつに負けてられへんということで、もう漫画にのめり込んでいって、まあ、ついにはプロにまでなってしまうっていう流れなんですけれども、まあ、この女の子2人の、まあ、つながり、友情、そういった物語なんですけれども、ここに、まあ、ちょっとした現実にあった事件、 これ何かここでは言わないですけれども、これがちょっとリンクをしたりして、非常にあの明るいだけではない、非常に重たい、要素も含んだ作品ではあるんですけれども、うん、それでも、重要な、まあ、テーゼとして、なぜ自分君は絵を描くのかという問いかけ、まあ、これが話の中心になってるんですね、
うんうんうん、
それが非常に、面白いというか、魅力的なものになっているかなと思います、はい、でこのアニメ映画の何がすごいかっていうと、漫画原作としても非常に完成をされてるんだけれども、アニメがその原作通りでありながら、その行間を見事に埋めていってるというか、そのアニメとしての描写の凄さ、またこのなぜ絵を描くのかという、要素に加えて、なぜその絵を動かしたくなるのかっていう要素が重なって、アニメ映画としての成立要件としても十分に成り立っている。一枚の絵が動くことを魅力というか、それはやっぱり今この現在これを知るのは日本だけだなというふうに思ってまして、今世界を知るような CG アニメじゃないですか。だからその中でこの絵を動かして、演技をさせる、映画にさせる、なんかこの点だけは僕日本人でよかったなっていうのはちょっと思いましたね。
はい、なんかね、あの、まあ、3本選んでいただいたんですけども、ダントツって言って屋敷が今紹介してくれたルックバックなんですけど、うん、メッセージもいただいていて、尼崎市のラジオネーム、うん、コウさん、最近映画ルックバックを見に行きました。劇場内はほぼ満員、うんうん、上映時間58分と短いですが、一本の映画を見たという満足感で劇場を後にしました。自分が子供の頃学校で漫画を描くことが流行っていたことを思い出しましたっていうメッセージいただきましたけど、うん、翔平さんもね、
はい、
上映時間がすごく短かったけども、その満足度の高さね、
高いですね、
おっしゃってましたもんね。
過ぎ去るようにぐわーって入って、最後エンドロール号泣みたいな、
うん、僕自身 の, その反省もちょっと重なったりとかしつつ、自分もこう絵描くのが好きで、
はい、
まあ、あの結構周りからうっちゃん絵うまいやんみたいにこう褒められて育ったみたいな、
うんうんうん、
まあこう子供時代を、まあ過ごしてきたんですけれども、やっぱこう漫画家っていうのは一瞬立ち寄る憧れの職業でもあるんですよね。
絵が好きだとね、
うん、そういう時代もちょっと思い出したりして、これを見るともうなんかやたらと絵が描きたくなる、
ああ、うん、いいですね、
というのもありましたよね。
何らかのスイッチをねしっかりと押すみたいな、
うん、こう見るものにもそういう影響を与えるという部分でもやっぱすごいなと思いましたね。
ぜひね、まだあの今年は続きますけれどもね、うん、上半期の3本内屋敷さんに選んでいただきました。ぜひねこの後も参考にしていただきたいんですが、この後何やら素敵なイベント情報を内屋敷さんが持ってきてくださったということですので、 CM を挟んでお伺いしたいと思います。
はい、お願いします。
シネマアイは信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマアイラジオ、今夜のシネマアイラジオは NPO 法人神戸街角シネクラブの内屋敷保さんをスタジオにお迎えしてお届けしていますが、上半期2024年上半期屋敷的この3本ということで、偏見と独断に満ちた3本を選んでいただきましたが、
はい、
まだまだ映画館に間に合いますよって情報もありましたが、ぜひ間に合うこのイベントに足を運んでほしいという素敵なイベント情報を内屋敷さんの方から教えてください。
はい、ありがとうございます。新長田にあります双葉学舎という施設が会場になりまして、8月18日の日曜日に開催いたします。大人の小学校という企画をこの双葉学舎で、ま、去年からですかね、いろいろやってまして、
はい、
ま、この双葉学舎というのが、かつての小学校を再利用した、ま、市のコミュニティ施設になっとるんですけれども、ま、ここが、ま、普段はどっちかというと、ま、子どもたちと、ま、あとはどっちかというと青年層よりも上の方、 まあ、仕事してる人は昼間なかなかね、なかなかこういう施設立ち寄れないですから、まあ、非常に賑わってる施設ではあるんですけれども、普段なかなか足を運びづらい、ちょっと一般青年層の方々にはやっぱり来てほしいよなということで、そういう方を、まあ、メインターゲットとして、企画したのが、まあ、この大人の小学校という企画なんですけれども、まあ、まあ、私この神戸街角シネクラブということで名前出してますけれども、まあ、昼間は実はこの双葉学舎で働いておりまして、
はい、
まあ、ここの、まあ、担当ではあるんですが、まあ、担当者として、今年はこの映画テーマでやってみようかということで、
うん、
実は5月から始めてるんですね。で5月には、実は安田真奈監督、こちらの番組もおなじみの、方だと思いますけれども、はい、
あと双葉学舎さんでね撮影とかもされてますもんね、
はい、そうなんですよね、明日授業参観行くからも実はこの双葉学舎でロケ撮影をしていただいたんですけれども、5月には、安田監督が講師に、来ていただきまして、まあ、映画入門講座ということで実施したんですけれども、これのまあパート2ということで8月18日に実施いたします。でゲストにお越しいただくのが田中洋次さん、名前を聞いて分かりないでしょうか。
分かります、
分かりますよね。ああよかった。まあ、有名なところで言うとね、あれ何でしたっけ、あるようで有名な、
ああ木村拓哉さんが出てるね。ドラマで、
はい、ですよね。
うん、あそうだそうだ、深夜のね、うん、番組で見てたやつ、これ欲しいなあるよ、
そうそうそう、っていう、ね、あれで一躍有名になった方かなと思うんですけれども、
はいはい、あと今ね朝ドラにも出ていらっしゃってね、
そうですね、はい、
はいはい、
それと深夜の量産型リコっていう模型ドラマですね、
うん、
乃木坂の依田ちゃんが主演ですけれども、これにも出てまして、はい、まあ、非常に大人気の俳優さんなんですけれども、まあ実は個人的な付き合いがもうずっとありまして、30年以上前になるんですかね、僕が以前、まあ、ちょっと8ミリの自主映画なんかを撮ってた時代もありまして、
うん、
その頃にまだ、まあ、駆け出し時代だったこの田中さんとちょっと知り合いになりまして、はい、いろいろその時から、まあ、映画に関してお付き合いをいろいろしてくださってました、そういった中の、まあ、付き合いで、まあ、ちょっと今回無理を言いまして、
うん、
東京からはるばる来ていただくことになりました。
すごい、
はい、田中さんのよもやま話というタイトルで、そういった、田中さん実は国鉄の職員さんから始まって今に至る面白い、職歴を持っていらっしゃる方なんですね、うん、まあ、こういった、自分のそのプロフィールだったり、質疑応答コーナーも挟んだり、
うんうんうんうん、
また俳優だけでなく映画監督という顔も持っていらっしゃいまして、まあ、その田中さんの撮った短編映画の上映、それからこれを無理を頼んだんですけど私物にサインを入れて抽選プレゼント大会と
面白そう
ちょっとアイドルっぽいんですけど、
そうですね、
はい、そういう企画をやるということで、
うん、
ガーンとやります。はい、ぜひとも皆さん、お越しいただければと思います。
申し込み方法を教えてください、
はい、まず双葉学舎、ホームページがありますのでネット検索していただければ一番上に出てきます、
うん、
その中にこの映画入門講座の案内バナーが貼ってありますので、そちらから QR コードもしくはリンクページが貼ってますので、そちらからオンライン入力をしていただくという形になっております。定員が30迷惑なんですけれども残りわずかとなってきましたので、皆さんぜひともよろしくお願いいたします。
はい、双葉学舎ホームページ調べていただいて、ぜひとも申し込んでいただきたいと思います。屋敷にも必ず会えますよ
はい、お待ちしております。
今夜のゲストは NPO 法人神戸街角シネクラブの内屋敷保さん、いろいろとご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。